みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんながしのこを楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。働き方の達人の皆さん、こんにちは。今日僕と一緒にいるのがサービスビジネスコンサルタントと作家でもありの安藤さんにインタビューしています。
皆様はじめまして、こんにちは、安藤のり子です。サービスビジネスコンサルタントといって、特に、ホスピタリティ業界の、仕事をしています。ホスピタリティ業界の中で、皆さんとご機嫌なコミュニケーションが取れるため の、 一つの手法としての共感力コミュニケーション、これを、ベースにした、いろんな展開をしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。安藤さん、本でもありましたし、安藤さんのサイトもいろいろ見ると、その共感という言葉、キーワードとしていろんなところに出てるんですが、安藤さんのために共感って何？
そうですね、やっぱりその共感力って、なんとなくこう優しさみたいに思われて終わっちゃうけど、実はすごく科学的に分析ができてるし、それを身につけるためにもすごく確実に身につけられる手法があるので、そういうことはどんどん皆さんに広めていって、で一ついつも言われるのが、この共感力の研修をすると、まず絶対どなたかが言うのはもっと前に知りたかったって言うんですね。それと今日これを勉強できて自分が家族ともうまくできそうだっていう、だからプライベートにもすごい活用できるので、だから皆さんその2つは必ずおっしゃいます。だからもうこれはマネジメントにも必要だし、全方向のコミュニケーションにとっても必要なことだから、一度はちゃんと学んだ方がいいみたいな。
了解です、
はい、
そうね、
はい、
この人口の減ってるグラフからどういうことですか？
これは人口じゃなくて、
人が仕事する、
人がするものがもうこれしかないよっていうこと。で他はもうみんな AI がやってくれるんだけど、私たちがじゃできることって何かっていうと、やっぱり感情を使う仕事ですよね。
そう、
うん、
だから僕そこに深掘りたかったのが、はい、マネジメントって、はい、人マネジメントって、
人マネジメント、
やっぱり AI にまだ取られない仕事
と思います。すごく思います。
そうなので、うん、別に他社のお客さんじゃなくても、うん、自分の社員に対してどうやっておすすめするか、そのホスピタリティなのか、はい、共感力で社員をもっと動かすのか、
はいはい、これが実はあるんですよ。そのホスピタリティっていうのこと、ホスピタリティというものって一般的には思いとか、なんかその熱意とかパッションとかって言われるんですけど、熱意やパッションだけでは、同じことか、実は全然発揮できなくって、ホスピタリティを発揮するために10のその能力、そうフレームがあるんですね。で大体そのブルーの方がどちらかというと左脳を使うもので、右側がこう右脳的なものなんですけど、だからそのまさにマネージャーさんなんかで共感力がない人とかっていうのは、まずこういうチェックをして何が足りないかっていうことを結構論理的科学的にやってるんですよ。
なるほど、面白い、面白い。
でもすごい面白いのが、この中で一番難しいのが実はイノセンス。他のことって知性とか論理性なんて教えることはできるし、まあね、クリエイティビティなんかもトレーニングだったりするんですけど、ね、その本当にそういうのは 小学校の卒業アルバムでも見てくださいみたいな話ですよね。だから往診しててもやっぱこれがない人はすごく難しい。だからホスピタリティ業界、その共感力を使うお仕事に就く人って結構これがあるかないかが大事。
なるほど、うん、面白い面白い、はい、
じゃあだから私自身も例えば結婚式ってもう、5000組ぐらいお世話してるんですよ。5000カップルぐらいお世話してるんだけど、だから実際5000
回ウェディングプランナーとして、ウェディング、うん、
とか、まあ、現場でいろんな形でね、それでもカップル見ると泣けてくるんですよ。ああこの人たち結婚するんだって、この人をお互いを選んでこれから2人で生きていくんだと思うと感動するの。
ね、そのイノセンスの、
でもこれがないと、いちいちその心を一回ゼロにしないとっていうのが、ホスピタリティっていうのはサービスと違って、本当にザのサービス、ザの接客なわけですよ、うん、今だけ、今のベストだから、また明日になったら違う。例えば今日はお茶飲みたいけど明日はお水かもしれないじゃないですか。
あとね、こっちから同じことを毎日繰り返してるかもしれないんですけど、うん、相手がそのわけだけですよね。だから
全部変わってくるんですよ、
ね、そう、相手の気持ちにならないと。
そうそうです、そうです、うん、
なるほど。共感を持たないといけないホスピタリティ業界でどうやって、はい、一日中ずっと笑顔で持たないといけないんじゃないですか。
はい、そうです。
そう、ストレスのバランスとか、うん、あと、まあ、体の仕事のしやすさとか、はい、割とその細かいところまでちょっと聞きたいところもあるんですね。
はい、それは私のその話っていうのは、基本的に機嫌よくしているべきだっていうのがあって、でそれをご機嫌っていうキーワードでいつも言ってるんですけど、例えば情報が脳の中に入ってくる時っていうのは全ての情報にシールが貼られちゃうんですよ。で不機嫌シールかご機嫌シールかが貼られるっていうことによって、まあ、学習能力とかも決まってくるわけですね。だからその大抵仕事ができない人って機嫌悪いですよね。
あ、分かる分かる。
ネガティブだったりね。だからとにかく私は機嫌、全てにおいて機嫌をすごく大事にするんですね。っていうところがあります。
なるほど、うん、そういうホスピタリティ業界とかホテルとか、はい、ウェディングとか、ええ、今どんな働き方改革が行っているのが僕知りたいです、
はいはい、
でどういうことかというと、例えばオフィスに仕事している人、はい、簡単ですね、はい、残業を減らしたり、はい、まあ、時間を自由にしたり、家から仕事したり、はい、でもホスピタリティだと在宅勤務できない、
うん、
週末も多い、
うん、あ、週末多いですね。
そう、時間もバラバラっていう感じで、どんな働き方改革されてるのを、うん、
その辺は結構あって、ホスピタリティ業界で働きたい人ってやっぱりなんか心の温かい人たちが多いのね、うん、だからそのついついお客様にいろいろやって差し上げたくなって、なんかこう残業残業とかっていうか自分でブラックにしちゃう傾向もあるんですよ。ただ一方でやっぱり時間の使い方が下手だったりするわけ、うんうん、で最終的に自分で潰れてっちゃうっていうケースがあるんですけど、基本的に例えばウェディングプランナーだと1日の時間を3つに3種類に整理するんですね、うん、で会社の時間、お客様との時間、自分の時間っていうことで、で会社の時間に関しては会議とか、うん、でそれはもうあらかじめ決まってるし、まあ、お客様の時間っていうのもある程度は決まってるんだけど、ただ段取りを前もってしておくことで打ち合わせってびっくりすること短く済むんですね、はい、でそれからもちろん自分の例えばなんかデータ入力するとか、ね、そういうことっていうのはもう集中力を磨いていけばいくらでも生産性って高くなるので、うんうんうん、 だから一回ある企業さんのその新規接客している人たちの2週間だけこう取ってもらったことがあるんですけれども、もうみんなずっと営業しっぱなしって言っていたのに、実際調べてみると 45% は接客してなかったんです。
その時間は
だからなんか
パソコンの時間
な
の
かやっちゃったりとか、なんかそのダラダラ過ごしてしまったりとか。でその数字をお見せしたらやっぱり気づいてくださって、やっぱり生産性を上げていくっていう。
素晴らしい。
だからホスピタリティって心と心をつないでいくものなんですけど、決して時間の長さじゃないんですよ、時間の質なんですよ。
なるほど。でそのタイムマネジメントのところを、はい、まあ、キーポイントになるっていう。
そうです、はい、っていうのが私もワーキングマザーとしてずっとやってきたので、やっぱり嫌でも時間の使い方うまくなりますよね。
そう。で僕も子供生まれてから全然違う。
変わりますよね。
そう、変わります、変わります。なんか前ね、簡単に週末潰れて仕事してたんですけど、今もう週末使えない。
使えない。うん、子供、家族のこと。
そうそう、家族のこと。じゃあどうするみたいな感じを。で残念ながらメールもしかしたらちょっと遅くなったりとか、Facebook のメッセージちょっと遅くなってくるんだけど、はい、でも自分の時間
大事
なところをうまくバランス、
はい、
考えないとね。でそういう優しい人って言ってる、その例えば、は
い、優しい人たち
で結局人待たせたくないし、
はい、
すぐ何でも対応したがるなので
、自分の家族との時間も犠牲にしてやっていくから長続きしない。
なるほど。退職率が多い業界ですか？
多いです。
パーセントぐらい分かりますか？
そうですね、実際に例えば新入社員さんが、サービス業界だと入社して3年で8割は辞めてます。
わお、8割、うん、じゃあ3年間で、うん、じゃあ5年間で会社ほぼ全員変わってる。
そうでしょうね。
もう5年間いるのは大ベテラン
みたいな。だからやっぱり真ん中が育たないんですよ。入れても入れてもやめてっちゃうから。それでマネジメント層はあんまりお勉強しないので、あんまり優秀な人がおらず、でお給料が高いので。
なるほど。
まあ、そういう問題もありますね。でも
下に入った人はそんな給料高くはない。
高くない。
でどんな道でマネージャーになりますか？
でそこがまた問題で、うん、今の人たちってマネージャーになりたくないんです。
お実はその業界だけの問題じゃないんですが、
はい、
この業界の問題、はい、なぜマネージャーになりたくない？
だからそのまずいい人たちなので、お客様と接してることが大好きなので、そのデスクワークに戻りたくないっていうことと、それからやっぱりそのすごくワークライフバランスを大事にするので、責任のある仕事はしたくない、
うん、
で別にそこまでお金もいらない。
じゃあアンビション、
はい、アンビションはやっぱり認めてもらうっていうことですよね。認めてもらうことによってモチベーションが、あるお客様から上司から君は人の役に立っているねっていうこと、自己肯定感を持てるかどうかっていうのはすごく大事。
でもある意味日本特集でもあるんですね、はい、そんなお金そこまで大丈夫っていう人そんな増えたんだのが面白いトレンドというか。
だから日本って変な国ですよ
ね。コミュニストですよね、社会主義。
いや本当
ですよね。
どこにも
だってお金いらないという人はそんな。
だって日本ってコミュニズムになったことないのに、うん
ね、
なんだか変わってますよね。
ね、そうそうそうそうそう。
でもさっきのマネジメントの話に戻ると、今の人たちって要するに昇給も昇進も興味がないから、
うん、
だからこそやっぱり承認してあげるってことがすごく大事なんですね。認めてあげるっていう、うん、だからその人マネジメントで一番大事なのは共感力なんですよ、うん、そこができる人の元では人は育っていく。
素晴らしい。いろんな人これを聞いてあげたいです。
で、はい、
どういうことになってる？うちらのお客さん サービス業も多いし、はい、その会社から見ると働けばいいっていう話なんですけど、社員から見てた時に孤独を感じる人が多くて、でなぜ孤独感感じるかというと、周りあの共感が しないから、
本当に
だから会社に入ってその友達作るため会社に来たわけじゃないと上司から言われるんだけど、
うん、
でも友達作りたいじゃない、人間、
ソーシャル人間として、だってじゃないと人間って生きていけないようにできてるんだもん。
そう、うん、ホスピタル業界、僕のイメージだと友達作りとか共感が社員同士に関して高いと思ってたんですけど、う
ん、高いんじゃないですか、やっぱり
それでもう人辞めちゃう、
辞めちゃう。
でじゃあ課題はどこになる、そのタイムマネジメントメインですか、うん、
タイムマネジメントは確かに教えてあげたいし、あとやっぱりその共感のコミュニケーションのスキルアップをしなきゃいけないんだけど、上司は思いやりを持てよとしか言えないわけです、うん、
あ、
教えてあげられない、その理論がないから、
うん、
それでなんか失敗するとそんなの思いやりがないからだよ、考えればわかるだろうみたいなことになってるので、うん、だからやっぱりその共感のコミュニケーションってちゃんと理論立てをして再現性の高いものにしていってあげれば面白いじゃないですか。
で仕事の将来の話にちょっとシフトするんだけど、ホスピタリティの業界って安藤さん紹介してくれてた、実は今の 100% だとすると、うん、10年後 50% になるというか、人、
はい、
あの入ってる、働いてる人がやる、
はいはい、
どんな論理で。
それはもうオックスフォード大学がそういう予測を立てたというデータから。
でそのデータはあの人間がいらなくなる分野がだんだんなくなっていて、
はい、そうです。で例えばこれからなくなるのはまず運転手、ドライバーさんっていらなくなりますよ ね、うん、それから面白いのがあの案外ネイリストなんかもなくなるんですって、あのもう
あのプリンターで 3D プリンターとかでできるんですよね。そう、今もうあるんですよね、あの指に入れて、
はいはい、
ちょっと印刷みたいな、
ね、もだそのうちなんか顔を入れるとヒューってメイクしてくれるのかなって、
あ、
どうだろうね、あるかもしれない。朝起きてなんかこの子です勝手に顔洗ってくれて、でなんか今日は誰々風とかね、なんか女優さんとか入れてね。
そうか、なるほど、面白い。
いや、なるかな
って、それ作ってないであれば僕すぐ作れます。
本当ですね。
絶対いいマーケット。
あのもう10年ぐらい前から私もう人、要するに共感力を使わない仕事っていうのはなくなりますよってことはもうずっと言ってたんですね。だからそのスーパーに行ってカゴに入れたものをなんかゲートみたいなところ通したらピピピピピって言って、その瞬間にカードから落ちますよって言ってたけど、まあ雇用の問題とかチップが高かったりとかあったけども、とうとう今セルフレジ、
アマゾンもでき
てる
し、セルフレジ
もできてる。だから、うん、あの辺もみんななくなっちゃいますよ。
そうそうそうそう、
だから実は恐ろしい時代が来て、人が足りなくな、ない、人は足りなくならないんですよ、
ね、今はまだトランジションなので
そうですそうです、はい、ここ5年とかね。
そうそう、だからあのさっきのマネジメントの近い話なんですけど、はい、うちのお客さんそのブルーカラー系の人が、
うん、
あの多いんですが、その中であのマネージャーになりたいとか、うん、そういう人すごい少ない、
少ない、
同じ話 で、
そうで
しょ
うね、
うん、だけど勉強もせず何が起こるかというと、彼らの仕事なくなった時にどうなるのか、うん、大問題ですよ。
いや、これ大問題だと思う。
そうで、うん、今まだ人権、人、あの実は機械の方が高い、
はい、
まだ一部分
まだね、うん、
でもだんだんもうね、そろそろ機械も安くなるので、
それに機械だったら離職もしないし、
そうそうそうそう、24時間動けるし、
そうそうそう、なんか喧嘩とかもしないし、
結果的に残る仕事って人間関係が必要。
そうですそうです。
で人間関係が必要仕事、そのさっき言ってた工学、
はい、工学専門、特別、複雑、無形、
無形、 でこの無形のところが面白いと思っていて、はい、でまあ、商品とかさっきあの例えばもっとね電気メーカーから行くとやっぱり どうしても もうみんなネットで買ってる、
はい、
やっぱアマゾンいろんな会社潰れてる理由はそれであって、ね、じゃあ例えばね僕バッテリーを買わないといけない、じゃあ楽天で買うかアマゾンで買うかどこかで一緒、同じ
物は一緒、
物は一緒、カメラを買いたい、はい、物は一緒、でもしかしたらそのビッグカメラとかどこかで触って、
はい、
それでネットで安く買うっていうショールームとして電気製品、だけどじゃあ結婚するとか、ね、あの旅するそういうところまだやっぱり人間変わらない
ですよね。そうです、だってそれはなぜかといえばあのそういうものっていうのは個別の提案が必要になってくるじゃないですか、うん、そうするとそれもマニュアル化できないわけです。次のカップルがどういう属性を持ってるかなんてわからないので、そのやっぱりその即時対応ができるのは人間しかいないっていう、
うん、でそれが面白いと思ったのが、僕同じ理論でマネージメントなくならないそこにあって、で今ホラクラシーとかいろんな別の仕事のスタイルあるんですけど、そのマネージャーいないとか、うん、フラット組織とか、
はいはい、
いろんなところがあります。でも僕言ってるマネージメントっていうのはあの指示を出すマネージャーではなくて、なんか教えるマネージャー、人を引き上げる、
支えていくサポートできる、
サポート、そういうところも、だからマネージャーになれば、
はい、
仕事もなくならないっていう、
確かにそうだと思います、うん、で、そう今そのオックスフォードの研究だと中間管理職層もなくなるって言ってるんだけれども、うん、それは今おっしゃったようにその管理はもうしなくていいですけ どやっぱり人を支えて励ましてっていうのはまさに人マネジメントだけは人じゃなきゃできないので、そこを身につけて強いですよね。
そうそう、おっしゃってる通りで、だから人マネジメントに集中すればよくて、
ええ、
で管理だともうネットでいろんな管理ツールがある、はい、ゴールツールとか、だけどじゃあ家族に問題があって、はい、で仕事に影響されてるの時が、うん、機会まだね、そういうところ、まあもしかしたら100年後できるかもしれないですけど、うん、今はまだ少し早いな。
そうですよね、
で人間まだ
なんか私の知り合いが、会社を辞めようと思っていて、で本当に最悪の上司だったんですよ。もうまさにセクハラパワハラの塊みたいな人 で私もちょっとまああんまり得意じゃないなっていう方だったんですね。でその方の下で働いてて、もう本当にもう生理的にも無理っていうので辞めることになったんだけど、最後に辞める時にその上司の方が、君が会社に入って僕は結局何もしてあげられなかったねってその人が言ったんだ。そしたらなんか辞めようとしていた人がもうびっくりして号泣しちゃって、それでその言葉で辞めるのやめたんですよ。
わかる、
すごい。それ共感力でしょ。
そう、共感力、
まさにマネジメントの、
そう、
そうですよね。だからマネジメントの人コミュニケーションですごく大事だって言ってるのに、自己開示っていうのがですね、
うん、
その自分の弱さをあえて見せてあげるっていう、それがその共感のねベースだから。でも日本の男性ってなかなか
そう、そうそうおっしゃるとだからあのコンプライ普通の日本の家庭のコンプライアンスを見るとプライベートの話しない方がいいとか、
あ、書いてあります
よね、聞かない方がいいとか、いろいろそういう人間もっと仲良くなれる共感するところをコンプライアンス的に止められてる部分が多くて、だから結局喋りやすいというか心理的安全性作れない、できなくなって、
だからもちろんその個人的なことって知っちゃってトラブルにもなるんですけど、ただすごくちゃんとしたテクニックがあれば大丈夫なんですよ。ただそのちゃんとしたテクニックを持ってる人が少ないから、じゃあやめちゃえ、
じゃあやめちゃえ、そうそうそうそう
えい、やめちゃえみたいな。
そうで僕日本の、あの 企業の育成に関して一番文句あるのが、はい、だいたいリーダーの 3-4% だけ育成してて、その残りの人はあまり育成しないことが多い
ん
ですね。だから全員にそういう共感とかバイアスの認識すると全然違う社会に、
です、ね、共感力大学とか急いで作りますかね。
いいじゃないですか、大事な
本当ですよね。
そう、僕なんかブラジルから来た人で、
ブラジルからいらしたんですか。
そうそうそう、
一番遠い国、
一番遠い国で、ブラジルにのスーパーにいると、うん、例えば普通買い物してるんじゃないですか。じゃあ僕がいろんなお酒を買ったりとか、はい、友達と一緒に来た時にスーパーの人、レジの人、まあほとんどの人ご機嫌が良くてコメントするんですよ、は
い、
今日パーティー楽しそうだ
ね、
楽しんでくださいとか言ってくれるんですね、は
い、
でも日本に来たらなんかロボットみたいな感じになってて
袋お入りで、お入り
で、そうそうそうそうそう、なんかこっちすごいご機嫌なんで、向こうもキャッチしてペースして声かける
ね。
で、ある時期僕のお母さんがほぼ毎日スーパーに行っていて、でもブラジル毎日行かないんですよ。
あ、そうなんですか。
家の方が広いので、
あ、いっぱい買ってお
く、いっぱい買って1週間分2週間分買って、なんかブラジルの牛乳、
はい、
結構いろんなケミカル入ってるんですけど3ヶ月持つんですよ。
怪しい。
そう、ちょっと怪しいところもあるんですね。でも理由は昔、うん、ブラジルのインフレーションというか、
はい、
値がすごかったので、1回買って1回で多く買わないと、
その後もそんなにすぐ上がっちゃう、
うん、昔はね。
へ
え。でもまだその一気に買う分が残っていて、で、ある時期僕の母さん毎日行ってるって言って、僕なぜお母さん毎日スーパーにいるのと思ったら、実はこのスーパーのスタッフと結構仲良くて、
仲良く
そう、ちょっともう年齢あれなんですけど、毎日向こうと挨拶して、今元気だね、なんかいろいろ共感が
楽しかった、
楽しかったんですよ。そう、でもね、そういう日本のやっぱり話しちゃいけないとか、コンプライセクハラ側がね、いろいろ言うから、社員もね楽しくできないから、お客さんも楽しく
そうですよね
ならないっていう2ステップ3ステップの大きい日本の課題が
ありますね。だからそれこそコンプライアンスみたいなので、採用の時なんかも何か聞いちゃいけません、パーソナルことは聞いちゃいけませんって言うんだけれども、空間のコミュニケーションができるようになると、まあ聞かなくても話してくれるようになる、そういうことですよね。
そう
そうそう。で、その向こうが話してくれたことっていうのは聞いてほしいことなので、もうそこはすごくいい関係になれるっていう。
そう、僕日本の大手で仕事してた時に、例えば今日女性が髪の毛ちょっと変わった、
はい、
でコメントするね、あ、髪の毛かわいいじゃんって言って、誰も言ってくれない、嬉しいと言われたりして、
はい、
でそこからね、
ま、
じゃあデートしますかとか、
いろいろ
出てくる。 なぜね、髪の結果とした、はい、もしかしたら恋愛で
かもしれない、
そうそうそうそう、う
ん、何かいいことがあったのか
もしれない、あ、いいことがあったの、で向こうからすごい喋ってくれて共感を作って、
そうです、そうです、
雰囲気がみんなご機嫌でいくんだけど、でも周り見てた時にそれやってる人すごい、
で変に言ったらセクハラになっちゃうとか、
そうそうそうそう、
でもね、セクハラの人はなっちゃうんだよな。なんか気持ち悪
い。だから男性からよく言われたのが、僕外国人だから聞けるとよく言われたんですよ。そういう、わかる。
はい、わかります。特別な人だから、日本の人じゃないから、それが向こうの文化かなって思ってくれるわけですよね。
そうそうそうそうそう。だからセクハラにならない道理だったら大丈夫。
でも違いますよね。
僕も
日本人だってなんない人いっぱいいるもん。
そう、
うん、
優しくね、
はい、
話せばならないんですよね。
そうですよ、
聞き方次第の話も、
うん、だからあれセクハラになる人はやっぱりいやらしいんだと思う。
そもそもね。
そもそも、
そもそもね。
そ
う。そうそうそうそう。
だからそれはセクハラだわね。
まあ日本敏感すぎるところもちょっと
ありますね。
と思うんですけどね。
まあ極端ですよね。
極端、そうそうそうそう。
じゃあその何でも禁止するとか。
そうそう。じゃあ、まあ、私たちレコードする前に見せてくれたこの共感力の10ポイントがある、
はい、
どんなポイントですか？
まずは、まあ、ポジティビティって、要は物事をよく捉えるっていう話ですよ。同じことでも今日は曇りだよと思うよりも雨が降らなくてよかったねって思うか、あるいは雨降ってきちゃったよって言った時に傘持ってきてよかったねっていう風に、やっぱりその今の現状に対してポジティブになれるっていうこと、その考え方なんですよね。でそれからもちろん知性に、インテリア知性になってますけれども、あのお客様に喜んでいただくためにはお客様の文化を知らないと喜んでもらいようがないじゃないですか。だから例えばアメリカの方の味覚ってちょっと甘かったりとか、あの韓国の方は辛かったりとかっていうことを知らなかったら美味しいものって作ってあげられませんよね。だからとにかく知識が大切っていうことと、それからロジカリティっていうのはそのお客様に何かを伝えるときにあのちゃんと伝わるようにその話の
論理的に
やっていかなきゃいけないし、あとは実はこの論理性っていうのはポジティブな考え方を作るのにも大事なんですよ。それからそのアテューメントは同調性で、あのとりあえずその周波数を感じ取るってことですよね。この人はこういう周波数でしょうっていう、だからよくペーシングって言いますけど、ペーシングもペーシングのことは分かっててもペーシングできてない人っていっぱいいるのは、その周波数をキャッチできてないっていうのがありますね。それから当然その知識を増やしていくためにも相手を知るためにもキュリオシティで、やっぱり相手に対して好奇心を持つっていうこと。だからその例えばそうですね、お客様が異様に大きいスーツケースを持ってたっていう時に、やっぱキュリオシティがない人はそれこう見逃しちゃうわけですよね。だけどあれだけ大きいスーツケースって多分あのなんとか料金かかるでしょう。にもかかわらず持ってるっていうのは何かの専門職なのかなとか、何か普通の人が運ばないもの持ってるのかなっていうことが分かると、お客様何かあればっていうふうにお声かけができるし、だから気づく力というのはキュリオシティですよね。それと、まあ、こちら側はそのいつも純粋にあの例えば、ホスピタリティで一番大切なのはご機嫌でいるってことなんですけど、それはもうただ一つ感謝能力なんですよ。だって帝国ホテルにお客様いらっしゃいます。でも都内にいくつの5つ星ホテルがありますか？帝国ホテルがなくなっても実は誰も困らないけど、今日自分のホテルに来てくださったって嬉しいって思ったら、さっき言ってる一日中笑顔でいれるでしょ、
うん、そう、僕聞こうとしてた、はい、その一日中の笑顔のストレスになるのではないかと、うん、
それはストレスになる人は心が笑顔になってないから。でそういう人って目が笑ってないんですよね。
なるほど。
だから顔だ、変な
口だけ、
そうそう、嘘臭い、
ね、あるよね、うん。
それとやっぱりそのホスピタリティ、特にホテルとかサービス業はセンシティビティ、その綺麗だって思える力、例えばそのテーブルセッティングをした時にずれてたら汚いなって思えるとか、そういうこうお花が一輪あったらいいなって思えない人もいるでしょ。
いるいる、うん、
これ無駄とか思っちゃう人いるでしょ。
男性特にですね。男性はあのひどい。
それからクリエイティビティは、じゃあ例えばお誕生日で泊まりに来た人がいるって言った時に、じゃあどんなお祝いの仕方をしてあげようかって人それぞれじゃないですか。例えば60歳の女性だったらお祝いなんて言わないでって思いますよね。
ああ言うんですね。
そうそう、それを皆さんなんとかでおめでとうって言ったらむしろ嫌でしょ。でその人その人によってどういうアプローチがいいかっていうのと、それからイマジネーションっていうのはさっき言ったみたいに大きなスーツケース持ってる人がいた時に、 あんなに大きなスーツケースには何が入るかなっていうふうにこう想像力、仮説能力ですね、仮説を立てられるっていうこと。
なるほど。
それからサービス業で一番大事なのってお客様に好かれることなんですけど、確実に嫌われる人って下品な人なんですね。だからこのグレイス、品性ってすごく大事。
なるほど。
っていう10個の、でこれまあレーダーチャート、レーダーチャートにして、さっきのあれじゃないんですけど、なるんですね。
そのスパイダーグラフみたいな
感じで、そうですそうです。で、ウェブ上でちょっとテストができるようになってて。
なるほど。で、それが、で、これと共感力の本も読んでたんですけど、そこに、丸勘さんとか、
はい、わあ、読んでいただいて、ありがとうございます。
で、何個パターン、人のパターン4つ。
4つです。
で、どんなパターン？
マルリさんとマルカンさんと、マルタンさんと、マルキョウさん。
で、その中にマルキョウさんが論理的でも
両方
情熱を持ってるっていう、はい、本に書かれてたんですけど、はい、こういうテストどこでネットで無料でできますか？
あ、無料では今できないんですけど、うん、でもだいたいバランス取れてる人はマルキョウさんですね。
マルキョウさんです、
うん、ここの右と左。
マルカンさんはどんな人？
マルカンさんこっちに偏ってる。
こっちってラジオなので、
あ、そうだ、ね、右脳的な、要するに感情面に偏っていて、
で感情面でいくと、うん、そこにイノセンスとか、
そうです、ね、
はい、クリエイティビティとか、仮説
で
言う、
でマルリさんは左脳的な人なので、例えばそのマルカンさんだったら、もうあの夕日見てって、なんかもう海にとろけてる、とろけて太陽がとろけていくみたいに綺麗ねって言った方がいいんだけど、マルリさんにだったらこの光景って24時間分の1分なんだよって言った方がピンとくるわけ。数値化してあげるっていう、う
ん、じゃあこっちだけの見極めるんじゃなくて、相手がマルリンさんなのか、
う
ん、
そうですそうです、
マルキョウさんによってどんな言葉使う、
そうです。
なるほど。で、マルタンさん
は、でマルタンさんっていうのは比較的そのコミュニケーション の機会が少なかった人が多いんですね。だからトレーニングがまだできてない人が多いので、感性を持っていても表現できないんですよ。だから例えば私なんかこう日頃コミュニケーションの機会が多いので、どうしてもオーバーアクションになっちゃうんですけど、マルタンさんの前でこんにちはとかって言ったらもうダメなんですね。だからマルタンさんもこんにちはくらいにしといて、でまさにペーシングですよね。
なるほど。そのキャッチを、うん、
はい、
そう、そのステップも5つのステップが、
はい、ありました。
でキャッチから始まって、
はい、で まず導入で観察もあって、それから徹底的に聞いていく、でそれを分析して仮説を立てて確認をしてっていうところをやって、例えば何か物を売る時にもお客様のお聞きになったことにいちいち答えるんじゃなくて、この質問されるってことは何に なんでこの質問するのかなってことを、こっちがその質問にはすぐに答えなくても、で本当の答えをこちらが見つけてあげるって、だから提案は一つでいいっていう。
なるほど、うん、そうね。うちらもいろんな業界見てる中で、最近そういうトラベル業界のところ、
はい、
エージェンシーに行くとパンフレットとかいろいろそういう決まってるものを紹介してくれるんですけど、は
い、
あまり聞いてこれ
ね、来ないでしょ。
来てこない
ですね。そうですよね。
で、それもなぜ聞かないの、うん、ね、例えば僕なぜこの旅の理由ぐらい聞くんだけど、僕どんな人なのか、
はい、
何をつけるのか、
はい、
ね、そういう何にもわからないままなんかテンプレート化されたものを紹介されることが多くて、
すごくわかります。
残念残念、
うん、だから旅行会社に研修するときはパンフレットは最後っていう、
うん、
だパンフレットを並べれば並べる人ほど実は提案能力ないですね。だって1回に旅行って1箇所しか行けないでしょ。だから絞ってもらいたいのにどんどん広げていくんだもん。
あ、 おっしゃる通り。
そうなんですよ。で、広げてるのはウェブが広げてるんですよ。だったら窓口行かなくていいじゃないですか。
そうだね。
だから窓口対面でやるっていうことは、その人がまさに何で行くのかしらって聞いて、たった一つの答えをプロフェッショナルが教えてあげるっていうのがまさに共感力コミュニケーションですよね。
なるほど。あ、これがいいポイントだと思って、そのホスピタリティの意味で、ホスピタリティのいい仕事って広がるんじゃなくて
狭める。そうなんです。
っていうことを今まで考えてなかった。
絞り込む。答えは一つの方がいい。
なるほど。それがホテルでもウェディングでもどんなところでも、じゃああなたにぴったりのがこれっていう人を仕事できるというか。そうです。
だから、あのドレス、ウェディングドレスを売る人をドレススタイリストさんって言うんですけど、なんかそのウェディングドレス買う時ってもうたくさん着ると思うじゃないですか、うん、でもやっぱりものすごい優れたスタイリストさんってほぼ一着なんですよね。
本当ですね。
そういえば提案してあげる、うん、それでもうって思いながらもう着ると、もうあこれってなるわけ。でそれもありとあらゆるところから、その人の話し方もそうだし、ご希望も変えず、あと雰囲気とか体型とか肌の色とか全部見てるわけですよね。
なるほど、なるほど。そう、僕あの今の話聞いて、僕もともとデザイナーですね。でデザインとすごい近いところがありまして、まさにお客さんのヒーリングして、でもデザインの業界、今のホスピタリティ業界と違って、うちらが2つ3つのオプションを出さないと、はいはい、ちゃんと仕事されてないと、はいはい、思われちゃうというところもあるんですね、はいはい、大体私たち最初出したオプションで行くんだけど、はい、でも別のオプションがないと、
あの向こうがね、
お客さんもそう、向こうが、うん、でもホスピタリティだとそういうではないんです
ね。それもないですね、
うん、その対面で人の信頼関係を作って、じゃあこの人を言ったらこれ やってみるっていう、なんかやっぱり今のストーリーで考えると、僕ねハワイにいた時に、そのまあ次どうしようのか、フロントデスクのコンシェージュがいろいろ質問して、言うたら僕やっぱり迷わずそのままやっちゃうんですよね。そのいろんなオプション聞きたくないんです
よね。そうです、そうです、そうです。
むしろ時間がないんです
、はい、だからどれがいいって、そう今家族なんだけどね、そうそうそう、3時間なんだけどねって、ハワイにはよく来るんだけどねとかって言ったら、ワンアンサーでいいですよね。
そうそうそう、うん、面白い。で、
はい、
その共感の話の中で、あの面白い話してたのが、アートが人をつながる、
はい、つながります。
どういう
で、要するに共感っていうのの、まあ、共に感じるっていうことで言うと、私たちがすごく感動できるものの集結したものってのは芸術じゃないですか、うんうん、だからその芸術に対して感動経験を持っている同士が語ったら、これはもうこれ以上強いものはないし、お互いを知らなくてもそこに介在するその感動の源があれば、もうものすごく強い関係を即座に築くことができるわけです。
で、どうやってそのアートに触ればいいなのか。
そうですね、それはやっぱりまあお話をしながら、あのそれこそお休みの日に何してるとか、あるいはあら上野だったらあの芸大が近くですけどとかって、まあ何かそういう方向に行くようなものですよね。でこれがなぜアートかっていうと、やっぱりアートってある程度勉強しないとわからないわけですよ。だから例えば昨日のさバラエティ面白かったねっていうのって、やっぱり薄いから感動のその深さが簡単、イージートゥーゲットなんですね。
なるほど。
でも芸術っていうのはやはりその勉強をある程度して初めてその凄さが分かるものだから、そこに対するその手間暇があって、じゃあこれが好き、私マーラーが好きなのって、うん、じゃああなたもマーラーが好きなのって言ったら、マーラーにたどり着くまでのその道のりが分かるわけです。
何時間を使ったね、
そう
こんなだけなんか 最悪でも20時間30時間その音楽聴いて、
は
い、もしかしたらもうそれ以上ちゃんとね聴いて、あ、マーラがこんなペースが
なって、
チャイコフスキーと違ってこういうことがあって、
楽器構成がこうだとか、だから交響曲5番の第4楽章ってすごくこう静かに始まっていくんだけれども、まあそれなりに心を静かに集中する能力がないと聴けない曲なんですね、
うん、
そうするとそれが好きって言われた途端、あ、そういう感性を持ってて、そして私があそこで涙した経験を持ってるんだって言ったら、もうものの2秒で分かり合いますよね。
分かる。あの今の話聞くと、そのまあ上司と部下の話が多かったんですけど、そのデートと一緒ですよね。
そうですね。
でデートも初めてどうやって人と
どうするの
どうするのね。で結果的にアートに、
はい、
みんな そういう話に出てくると思うんですけど、
すね、
仕事はね一緒のある意味ライトデートかもしれないね。
そうですね。私あの一回そのアートでお仕事がうまくいった経験があって、でそれはそのこれからもお仕事をいただけるかいただけないかっていう時に、その企業の社長さんにあの会いに行ったんですけど、社長室に通されたんです、これぐらいの。そしたらそこに絵が3枚かかってたんですね。それでたまたま私はその画家を知ってたんですよ。でもそれって相当なんていうのかしら、相当マニアック、日本の近代画家なんですけど、で私もその人のその絵がすごい好きだったんですね。だからもう入った途端、こんにちは、失礼いたし、え、森本宗介みたいな感じで、それでも私はこの調子で延々、すごいこれ、え、お持ちなんですか森本さんのって、毎日これ見てられるんですかみたいな話をして、でも初対面だけど、もう
そうそうそう、わかる。
それで結局仕事の話5分もしないでお仕事いただけました。
すごくわかります。
そうこれがファインアートのが一番最後大事っていうところだと思います。
そう、僕あのまあジェネレーションが違うところがあるんですけど、僕ロック、はい、ヘビーメタルも結構好きで、はい、やっぱりそういうあの僕に営業したい人がヘビーメタルのバンド
好きだと
好きだと、そういう話になると、
う
ん、
もうご機嫌ですよね。
そうそうそうそう、うん、なぜかというとヘビーメタルはクラシックと一緒で、はい、結構複雑で理解するのも複雑
と、あと歌詞とかがね、
歌詞とかも複雑とかいろんなところがあって、うん、それをちゃんと理解するために結構難しい、うん、勉強が必要とか、うん、だから今聞いたら、
うん、あ、面白い、同じだと思います。
そうそう、
全く同じだと思います。
ね、だから営業マンアートを勉強すればいい、
絶対勉強するべきだと思う
っていう話ですね、
はい、だからまあ昔はゴルフとかっていうのがありましたけれども、でもゴルフって大変じゃないですか、行ったりするの。
そうそうそうそう、
でもそのアートの話がちょっとでもできればもう十分ですよね。で、はい、レベルの高い人っていうか、まあ仕事の言い方で言えば決裁権を持ってる人ね、うん、っていうのはやはりそれなりのアートの経験を持ってる人が多いから、やっぱり最後そこのトップクラスの人たちとつながっていくにはアートですよね、
うん、なるほど、うん、面白い。で今アンドさんがあの一番動いてるのがその共感力研修、はい、
そうですね。
でその研修でどうやってな何を教えている
んですか。そうですね、あの着地点は営業なんです。
うん、
はい、ウェディングとかそういったまあホテルのサービスとかっていう、ホスピタリティビジネスの中の、まあ、売り上げを上げていくためにはどうすればいいかっていうことで、基本的にはあの特に、初対面のお客様に対してどのように、まあ、コミュニケーションをとって、で好きになっていただいて、でその販売の難しい無形商品をどうやって売れるかっていうのが、まあ、共感力コミュニケーションなんですね。でも会社の中って、まあ上ボスに対してと下あの部下に対してと、それからそのお客様もそうですけど、あのパートナー企業さんっていうのもいますよね、その、一緒にやっていく人たちで、そういう人たちいろんな階層のいろんな方向にもこの共感力コミュニケーション使えるので、あの 例えばマネジメント研修だったら、あの部下を教育するためにはどうするかっていうことで、でこの共感力コミュニケーションって人をその教えていくのってティーチングとコーチングってあるじゃないですか。
あります。
これ両方に使えるんですね。でもそのコーチングはコーチングとして習って、でティーチングはいきなり昭和になっちゃうみたいな人もいるんですよね。でもティーチングこそ共感力コミュニケーションを使いながらやっていくとすごく伝わっていく。
で、あの話してたのがね、その共感できると仕事だけじゃなくて、はい、プライベートもね。
そうです。だからもう研修を受けになると必ずもっと前に知りたかったとか、それからあの先生あれから夫と少し仲良くなりましたとか奥さんの機嫌が良くなりましたとか聞きますね。
だってね、人が相手を変えるわけではなくて自分しか変えれないから、自分変えたことでね、
は
い、で僕あの安藤さんの本を読んだら一番引っかかったのが、そのみんな楽しい人と一緒にいたいん
です。そうです、そうです、その通りです。
でどうやって楽しい人になるですか、
っていうのはもうとにかく基本は感謝なんですよ。その今日今目の前にお客様がいらっしゃるっていうことってなんとなく当たり前のようですけれども、あのお客様が一体いくつの選択をして目の前に来てくださったかっていう、例えばウェディングでもそのお相手を選択し、そして住む場所を選択し、で会場いっぱいあるのにここに来てみようと思って、で最後私を選択してくださったって、もう奇跡かける奇跡かける奇跡かける奇跡の10乗ぐらいなんですよね。だからそれに対してなんてありがたいんだろうって思うと、もうワクワクしちゃうんですよね。
で、うん、そのワクワクして周りもこっちワクワクしてるのを感じるわけ
ですよね。そうです、
わかる
わかる、うん、だからそのプライベートで使うっていうところも、私もずっとワーキングマザーをやってきて、その娘たちと多分働いてないお母さんよりは一緒にいる時間って少なかったと思うんだけれども、やっぱり家族に対しても共感力コミュニケーションってすごい使ってましたよね。だから共感力コミュニケーションの原点っていうのはやっぱり感情を伝えるっていうことなので、まあ欧米の人だったら割とその感情表現ってやるじゃないですか。でも私は本当にアメリカ人かっていうぐらい、もう出かける時はものすごいもう二度と離れないぐらいのハグをして、で寝る時もハグをして、で遅く帰ってきたらベッドまで行って、そしてメールには必ずママの宝物ちゃんの2人へっていうのをもう必ず入れてっていうのは、これも共感力コミュニケーションですね。だから子供たちは愛されてるっていう実感だけは今大人になって、ママそれだけは伝わったよって言ってくれますけどね。そうするとやっぱり家族関係って、
そう、安藤さんはどうやってその自分のなんかワークライフバランス的なものを自分のところどうやって考えているんですか。はい、
やっぱり そこが安藤どうしてかって言われると不思議なんですけど、ただ一つだけ覚えてるのが、多分3歳か4歳の頃に自分の家の庭で、3歳か4歳の時ですよ、庭で私はあと60年生きるのかなって思ったことを覚えてるんですよ。だからやっぱり最初から人の人生って限りがあるっていう意識を、まあ、何のきっかけで持ったかわからないけど、だからやっぱり一日一日がすごく大切っていうことが一番強いんだと思います。
でだからその自分を崩れないというか、はい、そういうところにいろんな、
そうですね、
で寝るのは普通8時間寝たり6時間、そういうどうやって仕事とプライベートのバランス
も、これはだから今時には合わないんですけど、やっぱあんま寝ないですね。今の時代はほら寝ないと効率悪いって言われますけど、ただ一つ特技としてすぐどこでも寝られるんですよ、10分とかで。だから私、ね、新大阪、東京から新大阪行くの2分で着いちゃうんです。
わかるわかる。でも日本さ、僕ブラジル人から言うとシエスタ、
シエスタ、
ね、昼寝なさすぎ、
なさすぎ、
なさすぎ、昼寝すごく気
持ち悪い、しないですね。
そう、なんかね、昼寝すると怠けてると思われちゃうかもしれないけど、ね、
なんか社会の仕組みにないですよ ね。
そうそうそう、
うん、
で残念で僕
じゃ眠くなっちゃう、
眠くなる眠くなる。僕初めて人生で 初めて昼寝しなかったのはもうソニー入った時。
ソニー入
って。でもう25、6歳の時。そこまで家でずっと昼寝があって大学も
ずっとあるんですか。
そうそうずっとあった。
え学生の時もお家に帰ってするんですか。
あのなんていうかブラジルの学校だと朝の7時から12時半とかだから昼ご飯家で食べる。
素敵。
で昼ご飯家で食べてそのままね
昼寝。
そうで暑いから昼間はだから2時から4時だとすごく暑いので、外のスポーツとか遠慮した方がいいよみたいな。
なるほど。
で例えばサッカー僕バスケ部だったんですけど5時から
あ夕方までやるんです。
そうだから1回家帰ってその夕方も1回学校に戻って夜までやるみたいな。それじゃないと暑すぎるというところもあ
るんです。うん。じゃ大変だったですと日本に来てソニーに入って。
そうそうそうそう。
びっくりじゃないですか。よく持ちましたね。
みんなどうしてるんだろうみたいな。そう。で、もうまあある時期曖昧慣れてきたんだけど、でもまだ今ね自分の会社だからたまにやってるんですけど、ソファーどこかで。うん。で自分の社員でもね。一緒に働いてる人もなんかみんな昼寝しようよみたいな。むしろあなたたち昼寝なさすぎよ。
なるほど。ちょっとそれ日本を変えていただきたいですね。
まあでもあの単純にそういう効率の話もあるんですけど、はい、あのまあ人間のサーカディアンリズムね、
はい、
そういうリズムみんなあるんじゃないですか、うん、そういう1時から3時の間ぐらい一旦ね、はい、リズムがあのゆっくり
ゆっくりなるとかご飯食べた後は
それをうまくすると夜そこまで寝なくても、
うん、そうですね。だからちょっとの仮眠とかは10分とかの仮眠とかはできるのは
もういろんな研究で認められてる、
ね、そうですよね、うん、だ特に女性が働いてきたっていう点で考えると、まあ、一つにはあと蚊でなくもってよく言うんですけれどもなんかみんなその結婚か仕事かとか、ね、こう二者択一みたいな
感じ。今はありがない質問ですよね。
そうですよね。だからやりたいことはかじゃなくてもでっていうのは私はずっとやってきました。それとあとはあえて公私混同例えば仕事中のこうじゃ子供が運動会だからお弁当を明日作るっていう時にその献立を考える時間がないわけですね、うん、そうすると今日の会議の10分ブレイクでそれを考えようとかこうそういう脳みそを使うことを全部スケジューリングしていくんですね。
あ素晴らしい。
だからそこには仕事があってプライベートがあってこうぐちゃぐちゃなんですけ ど,
ど, ど
そうすると24時間のもう効率がまるっきり違います。
ね、もう面白い面白い。かそれ大事なポイントで、
はい、
仕事終わってから家族考えるんじゃなくて隙間のところでいろいろもしかしたら家族のところにちょっと隙間の時に仕事のこと考えてもいいかもしれない。
そうです。それで人間ってスケジュールって何かをするっていう予定は立てるんだけど何かについて考える時間って立てない人多いんですよ。
多いんですね。そうそうそう。
でも考えるのが一番大事なのでとか本当に一番忙しかった時なんて駅から家まで歩く時間でこれこれについて考えるとか歩く時ってすごくいいのでセロトニンがいっぱい出て、
うん、僕ねデザイナーとしてそれ当たり前だってデザイナーだといろいろ考えないとい
け
ない。
考えるそうですよね。
だけど別の職を見るとき社会人になったらみんな考えてないんだ
でしょ。びっくりしたんじゃないですか。
だから例えばエンジニアも急にもコード書いたりとかするんですけど、うん、それめちゃ効率が悪くて、うん、1、2時間、3時間ぐらい紙も触らず考えるだけでその後書くとき
にバーッと
すぐできるんですね。
じゃあ同じスタイルです。
そうそうそう。クリエイターのスタイルだとまさにそういう動き、はい、
そうです。
1時間刻みっていうところじゃなくてそれは自由に。
そうですそうです。
そうそうそう。
だから私も一応よく自分の会社でなんかこうボケっとしてる人とかいや今仕事中だからねっていうの今考えてんだよって言います。
そうそう家だってねそういう
そうそうそう
そうそう。なんか座ってるだけと言われたりするんですけど、
はい、
めちゃ
すごい今一番仕事してんだけどそうそうそ
う真面目に座ってるんですけどみたいな
同じですね。
そうそうそう
そうですね。だから考える時間を 計画の中に入れるっていうのは、特に時間がない人はすごい 大切だと思います。
で、じゃあ最後の質問なんですけど、はいはい、もし安藤成子さんが渋谷の交差点に全てのディスプレイに一つのメッセージ一気に出せる、
うん、
世界中にあの看板に出せるメッセージだったら、はい、どんなメッセージ？
どんな環境にあろうともご機嫌でいなくていい理由は一つもない。
ちょっと待って、もう一回
どんな環境であっても、だから例えば病気だとか借金があるとか、でもご機嫌でいなくていい理由は一個もない。つまりどんな環境でもその瞬間ってかけがえがないから前を向いているべきですって思います。
素晴らしい安藤さんのウェブサイトも教えていただいて、安藤さんに連絡したい方どうすればいいんですか？
あ、そうですね、もうメッセンジャーとかで安藤のりこでもいいですし、あるいはエスプレシーボコムっていうので調べていただければ、はい、
了解です、
はい、あとはドリーさんに、
そう、あ、うちのウェブサイトにも、はい、うちのこのポッドキャストのポストも、
はいはい、
あの追加しますので、はい、あのそこにリンクをクリックしてください。
クリックしてください。
はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
安藤さんの話を振り返ると3つ大事なポイントがありました。1つ目は、今実は力仕事とかあの複雑な作業の仕事だんだん AI に取られていて、残るのが人間と人間の間にやる仕事、人間関係が大事、サービスの仕事とか、あとオフィスの中でもその人間関係のところ、とてもあの仕事に影響するところであって、であればその共感っていうことがすごく大事になってくると。人間関係に一番大事に取れてるのがそういう共感ですね。で、第二のポイントというと、じゃあなぜ共感が大事かというと、実は人間関係をうまくいくために2つの大事なところもありまして、1つのはご機嫌、ポジティブ的にね生きられるということと、でもう1つのは感謝。なんかオスピタリティのスタッフの話してた時に、これが結構面白くてね、あの一日中笑ってるのが一日中ご機嫌で疲れないのかっていう質問をされた時に、安藤さんの答えによると、実は一日中ずっと今生きてること、この場所にいるに関して、この周り、この仕事があるに関して、持ってないものじゃなくて持ってるものに対して感謝をすると一日中ご機嫌でいれられることがありまして、だからその共感の話が、ご機嫌と感謝があのうまくあると共感もその後しやすい、違う人にもっていう2つ目のポイントですね。で、3つ目のポイントは、これがあのマネージャーについて、その働き方改革の話なんだけど、マネージャーがあの今結構日本で困っていることがあって、社員が新しい給料をそこまで欲しくない人が多くて、マネージメントをやりたくないとか、成長そこまで興味がない、仕事あればいいと。で、その時にじゃあどうやってこの人たちをモチベーション上げるとか、で実は承認が欲しい人が多くて、でじゃあどうやって承認するっていうか、マネージャーがあの部下を承認するかというと、この共感を持ってその社員を認める、やってることに興味を持って、やってることだけじゃなくてその人間性として興味を持って話せば、僕らもあの人間として認められていると、あと自分の仕事も好きなことも上司から認められているということでモチベーション上がると、あの人間関係もうまくいく。だからこのマネージャーがとても大事なのが共感ですと。まあこういう話とても面白かった。自分も結構なんていうか、すぐ話したい人、なんかいろいろ喋りたいから、たまに営業の打ち合わせに入って、この商品があって、こういうソリューションがあって、こういうことこういうことこういうことがありますけど、でその時に全然その相手のことを聞かず、あのペーシングっていうか、相手どんなペースで喋ってる、どんな気持ちでいるのか気づかず、でうまくいかないパターンですね。 でこういう話の後に自分ももう少しねコントロールして会う時に自分の話する前にできるだけいっぱい共感のポイントを探して相手の話聞いてからその次に喋るようにしたらだいぶ営業もうまくなっていて、で安藤さんにありがたい話でありますね。まあ今日ここまででありがとうございます。今回の働き方達人のチームです。ゲスト安藤のり子、ホストドリー・グスタボ、プロデューサーヴァン・グエン。
働き方の達人はモティファイが提供しています。モティファイは社員成長のプラットフォームです。毎日社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋でどんなことでも話すことができる社内の環境作りにも使えます。モティファイはこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。モティファイ、気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？